本文に入ります。人が元気、町も元気、自慢したくなるふるさと龍ヶ崎。第二次ふるさと龍ヶ崎戦略プラン。スポーツ健康日本一。ここで言う健康とは、健やかで幸せという意味の漢字の組み合わせです。スポーツ国体推進課内線240、地域包括支援センター内線277、健康増進課保健センター内線633。重点目標、スポーツ健康日本一の取り組みがスタートしています。平成29年4月から本市のまちづくりの基本方向を示す最上位計画、第二次ふるさと龍ヶ崎戦略プランの取り組みがスタートしています。前号第23号6月発行では、本市がスローガンとして掲げる4つの重点目標、子育て環境日本一、市民活動日本一、防災減災日本一、スポーツ健康日本一の考え方などについてお知らせしました。今号はスポーツ運動を通じた市民の健康づくりを推進するスポーツ健康日本一にスポットを当てて、推進すべき重点施策や具体的取り組みなどについて、現状や課題なども含めながらお知らせします。健康寿命の延伸に向けた運動習慣の普及。スポーツ運動を通じた市民の健康づくりを推進することで、健康寿命の延伸を図り、市民の皆さんが生涯にわたり健やかで幸せな生活を送ることができるようなまちづくりを目指します。龍ヶ崎市はスポーツ環境の充実を図っています。本市においてはこれまでスポーツ活動の拠点となる総合運動公園、タツノコアリーナ、フィールド、スタジアムをはじめとするスポーツ施設を整備するとともに、流通経済大学を活動拠点とする NPO 法人クラブドラゴンズが総合型地域スポーツクラブとして様々なスポーツ教室を展開するなど、市民の皆さんがスポーツに親しむ環境が充実してきています。スポーツ運動を通じた健康づくり。市民誰もがスポーツ運動に親しみながら、健全な心身を養い、健康づくりを進められる環境整備として、スポーツ教室、イベントの充実、ニュースポーツの推進を図ります。豊かなスポーツライフの形成。流通経済大学スポーツ健康科学部田畑徹准教授、NPO 法人クラブドラゴンズ理事。国民のスポーツに対する関心は非常に高くなってきています。それは日本人選手の海外での活躍や、2020年東京オリンピック・パラリンピック大会の開催、また自身の健康への関心など、さまざまな要因が考えられます。スポーツ庁はスポーツ基本計画第2期を策定し、私たちのスポーツ活動を後押ししています。我が国が行っている調査では、週に1回30分以上のスポーツ活動を行っている成人の割合は 42.5% です。龍ヶ崎市は 53.1%。 国はこの割合を 65% にすることを目標にしていますが、遠く及ばない状況にあります。スポーツをする時間がないという理由で、スポーツ活動がなかなか活性化していません。龍ヶ崎市は豊富なスポーツ施設を有している自治体です。また、市や流通経済大学、そして総合型地域スポーツクラブ、NPO 法人クラブドラゴンズは、市民の皆さんにスポーツ活動の場として様々なイベントや教室を開催しています。あとは皆さんの時間の確保です。これによって豊かなスポーツライフを形成できると考えています。スポーツ教室、イベントの充実。現在スポーツ教室については、総合体育館タツノコアリーナで指定管理者のタツノコまちづくりパートナーズが、民間企業の専門的なノウハウを生かしたスポーツ教室を展開しています。 また多くの方がスポーツ教室に参加し、スポーツを楽しんでいただけるよう、スポーツ健康日本一と並び、子育て環境日本一を目指す本市ならではのサービスとして、タツノコアリーナ館内で1000人保育士が小さなお子さんをお預かりする幼児一時預かりサービスを実施し、スポーツ環境の充実を図っています。そしてスポーツイベントについては、市内最大のスポーツイベント、市民スポーツレクリエーション祭りをはじめとする各種イベントを市体育協会や多くのスポーツ団体と連携・協力しながら開催し、さまざまなスポーツを体験できる場を提供しています。今後もスポーツを始めるきっかけづくりとして、また継続してスポーツができるよう、各年代に合わせた魅力ある教室やイベントを指定管理者や各スポーツ団体と連携しながら開催し、ソフト面でのスポーツ環境のさらなる充実を目指します。40歳、50歳代の運動力向上が課題。現在策定を進めている龍ケ崎市第二次スポーツ推進計画に係る平成28年度実施した市民意識調査では、週に1回以上運動やスポーツ活動をしている方の割合が 53.1% を占め、平成24年度に実施した前回調査の 43.1% と比べ、日々の生活に運動やスポーツ活動を取り入れている方が増加しています。しかしながら、60歳以上の方の活動頻度の割合が高い傾向にある一方で、40歳代が 34.7%、50歳代が 37.5% と特に低い傾向にあります。健康寿命の延伸には、高齢期前の40歳から50歳代の方が意識的に運動を心がけることが重要です。ニュースポーツの推進。市民の皆さんがスポーツ、運動を通じて生涯にわたり健やかで幸せな生活を送るためには、誰もがいつでも、どこでも、いつまでも、という生涯スポーツを実践することが重要です。そのための一つとして、体力、技術、性別、年齢を問わず、誰もが楽しめるニュースポーツの普及を図ります。ニュースポーツには様々な種目があり、これまで体験教室や市民スポーツレクレーション祭りで紹介するとともに、ヘルシーボールなどの各種ニュースポーツ大会を開催してきました。今年度からは、今までに紹介してきた競技の普及に加え、新規にユニカール大会を開催するなど、新たな競技の普及に努めていきます。ユニカールとは、氷上のカーリングを屋内で楽しめるように考案されたスポーツで、専用マットの上でストーンを使用してゲームを行います。そして平成31年10月に開催される、生き生き茨城夢国体国民体育大会では、正式競技である柔道競技が本市で行われます。さらに、ニュースポーツの一つであるスポーツ吹き矢が、茨城国体終了後に行われる生き生き茨城夢大会全国障害者スポーツ大会のオープン競技としてタツノコアリーナで開催されることが決定しました。市全体で国体を盛り上げていく中で市民の皆さんのスポーツへの関心が高まり、誰もが楽しめる障害スポーツを実践する機運が高まることを期待しています。生き生き茨城夢国体夢大会2019のマスコットキャラクター茨城が龍ケ崎で開催される競技、柔道のユニフォームを着て立つ姿と車椅子に乗ってスポーツ吹き矢に挑む姿のイラストが掲載されています。平成27年度データヘルス計画から見える龍ケ崎市の課題。龍ケ崎市の40歳以上の国保非保険者を対象とした特定健康診査受診率は、平成28年度速報値で 30.4%、国平均、県平均、同規模自治体と比較してもいずれも低い水準となっています。 特に40歳、50歳代の受診率、それも男性が低い傾向にあります。平成27年度、特定健康診査受診率のグラフが掲載されています。龍ケ崎市 30.4%、同規模自治体平均 38.0%、茨城県平均 35.8%、全国平均 34.0%。 生活習慣病の治療者数は国保被保険者の 31.7% で、その内訳は高血圧症 54.9%、 脂質異常症 41.6%、 糖尿病 26.8% です。なお、抗生肥の数値は合併症の方も含まれます。特定健康診査有所見者の状況で国・県と対比してみると、40歳から64歳では男性高血圧症、脂質異常症、糖尿病、女性高血圧症、脂質異常症、64歳から74歳では男性高血圧症、脂質異常症、糖尿病、女性糖尿病の発症原因となる項目がいずれも割合が高くなっています。課題に対する取り組みは、こうした肥満、血糖、脂質、血圧の異常は運動不足や乱れた食生活など現在の生活に問題があることが多く、特に運動、体を動かすような習慣から遠ざかっていることが多いようです。またそれを自覚する機会としての健康診査受診が少ないことも問題です。運動する、体を動かす習慣のない方への意識づけ、習慣化、そしていつまでも元気に暮らせるよう介護予防を目的に、市民の皆さんが気軽に取り組める健康づくりへのアプローチを考えました。健康寿命の延伸に向けた運動習慣の普及、体を動かす習慣の原点、それは歩くという動作です。誰もが自然にできていることですが、実は全身の筋肉や神経を総動員して行う大変な動きなのです。歩くことは次のようないいことが期待されます。自分のペースでできる有酸素運動であり、そのエネルギーの原料として体脂肪を消費します。歩数と体脂肪減少は相関関係があり、歩くことで体に蓄積した脂肪を効率よく燃焼させれば、その体脂肪、内臓脂肪との関係が強い血中脂質や血圧、糖代謝、肝機能の指標の改善につながります。歩くことはメンタルヘルス分野でも注目されており、うつ病、認知症予防にも効果的とされています。骨粗しょう症、筋肉減少、動脈硬化、メタボリックシンドロームなど、さまざまな老化予防に効果があるとされています。そこで本市では、健康寿命の延伸に向けた運動習慣を普及するため、市民の皆さんが歩くこと、ウォーキングを気軽に楽しんで取り組める企画を考えています。進めている企画、自然と歩いてしまう。歩き続けてしまう、ウォーキングの習慣化、健康マイレージ、過小、スマートフォンのウォーキングアプリなどを利用して、日々の歩数や検診やがん検診の受診などに対してポイントを付与します。そのポイントを貯めていくと、ポイント数に応じた商品と交換することができます。詳しい内容は現在検討中です。決定次第、市広報誌などでお知らせします。市のウォーキングコースをわかりやすく冊子に、市民の皆さんにウォーキングをおすすめするにあたり、ウォーキングコースのマップをわかりやすく一冊にまとめ、希望者に配布する予定です。健康づくりコラムや歴史散策コラムなど、盛りだくさんの内容になる予定です。各種健康審査の推進、生活習慣病の予防と病気の早期発見には、 毎年健康審査を受けることが重要です。健康審査の結果、異常などが見つかった場合には、早期の治療による病状の改善が見込めるからです。本市では、毎年特定健康審査や高齢者健康審査、生活習慣病検診のほか、各種がん検診などを実施していますが、いずれも受診率は 30% 程度と低い現状です。今後とも健康審査を受けやすくするための環境整備を進めていきます。そして健康審査結果により保健指導の対象となった方には、引き続き保健師や管理栄養士の訪問などによる生活習慣の改善指導を行っていきます。ここまでの担当は土屋雅子でした。
高齢者の健康力の向上。高齢者の心身両面での健康づくりを推進するとともに、社会参加や生きがいづくりに親しみやすい環境を整備します。一般介護予防事業の推進。平均寿命において、茨城県は男性女性とも全国下位にある一方、健康寿命は全国上位に位置づけています。このことからも、茨城県は元気な状態で生活を続けている高齢者が多い県ということができます。平成29年度から展開されている新しい介護予防、日常生活支援総合事業では、すべての65歳以上の高齢者の方が、介護の入り口よりもさらに前の段階から予防を自主的に行い、自らの健康と生活力の向上を目指すため、一般介護予防事業の推進が掲げられています。一般介護予防事業では、高齢者の生活機能全般の改善を重要視し、心身機能にかかることのみならず、認知症予防や社会活動への参加、生きがいづくりなど、さまざまな要素に対し、バランスよく取り組むことが大切になってきます。介護予防事業の普及。本市で取り組んでいる介護予防事業を紹介します。生き生きヘルス体操。いつでもどこでも道具を使わずに一人でもできる介護予防体操です。龍ケ崎市シルバーリハビリ体操指導士会の協力のもと、コミュニティセンターや集会所などで自主的に実施されています。元気サロン松葉館。高齢者が集い、生きがいづくりや健康づくり、介護予防のため、さまざまな講座が実施されているほか、季節行事や子どもたちとの世代間交流なども行われています。健康ウォーキング。流通経済大学スポーツ健康科学部及び陸上競技部の指導のもと、最新のウォーキング方法、ポールウォーキングで正しい歩行を学び、テクテクロードを歩きながら歩くことの習慣化を目指します。複合型介護予防講座。運動、栄養、口腔ケアを組み合わせた講座をスポーツクラブの会場を利用して実施します。有酸素運動や器具を使った筋肉トレーニングを行います。認知機能低下予防講座。認知症予防に効果的な脳トレや体操、軽運動を実施します。今年度は新たな講座として音楽フィットネス講座を実施します。音楽や映像を使って脳トレや軽運動を行います。思い出を語ろう会。回想法という手法を用いて昔の出来事などをテーマに沿って楽しく話し合う集いです。傾聴ボランティアの協力により自主的に実施されています。元気アップ体操。介護予防を目的にチューブを使った筋トレ、有酸素運動、脳トレなどを行っています。市で養成した指導員がボランティアとして各コミュニティセンターなどで体操を指導しています。地域自主活動への支援。高齢者地域ふれあいサロン。高齢者の小さな居場所的活動を支援するため、市独自の事業として平成29年度から取り組んでいます。市内の集会所、民家などを利用し、 介護予防活動を含む高齢者の健康、生きがいなどに関する活動を行い、高齢者相互または子どもたちとの世代間の交流を目的に、自主的に高齢者5人以上で週1回以上実施する団体などを対象として支援をします。支援の内容は、活動の初年度の準備費、活動内容に応じた活動費、活動場所の賃貸借料です。現在3団体が支援対象となり、今後も追加公募する予定です。